聖書をお読みいたします。新約聖書264ページ使徒言行録第25章13節27節まで。数日経ってアグリッパ王とベルニケがフェストゥスに敬意を表するためにカイサリアに来た。彼らが幾日もそこに滞在していたので、フェストゥスはパウロの剣を王に持ち出していった。ここにフェリクスが囚人として残していった男がいます。私がエルサレムに行った時に、祭司長たちやユダヤ人の長老たちがこの男を訴え出て、有罪の判決を下すように要求したのです。私は彼らに答えました。被告が告発されたことについて、原告の面前で弁明する機会も与えられず、引き渡されるのはローマ人の慣習ではないと。それで彼らが連れ立って当地へ来ましたから、私はすぐにその翌日裁判の席に着き、その男を出廷させるように命令しました。告発者たちは立ち上がりましたが、彼について私が予想していたような罪状は何一つ指摘できませんでした。パウロと言い争っている問題は、彼ら自身の宗教に関することと、死んでしまったイエスとかいうもののことです。このイエスが生きているとパウロは主張しているのです。私はこれらのことの調査の方法がわからなかったので、エルサレムへ行き、そこでこれらの件に関して裁判を受けたくはないかと言いました。しかしパウロは皇帝陛下の判決を受ける時までここに留めておいてほしいと願い出ましたので、皇帝のもとに護送するまで彼を留めておくように命令しました。そこでアグリッパがフェストゥスに、私もその男の言うことを聞いてみたいと思いますと言うと、フェストゥスは明日お聞きになりますと言った。翌日アグリッパとベルニケが清掃して到着し、千人隊長たちや町の主だった人々と共に謁見室に入ると、フェストゥスの命令でパウロが引き出された。そこでフェストゥスは言った。アグリッパ王、並びに列席の諸君、この男をご覧なさい。ユダヤ人がこぞってもう生かしておくべきではないと叫び、エルサレムでもこの地でも私に訴え出ているのはこの男のことです。しかし彼が知財に相当するようなことは何もしていないということが私には分かりました。ところがこの者自身が皇帝陛下に上訴したので、護送することに決定しました。しかしこの者について確実なことは何も陛下に書き起こることができません。そこで諸君の前に、特にアグリッパ王ピカの前に彼を引き出しました。よく取り調べてから何か書き送るようにしたいのです。囚人を護送するのにその罪状を示さないのは理に合わないと私には思われるからです。
教会だけではなくて、それぞれの家庭においても、 それぞれの職場や環境においても前に進んでいく。すぐですしはいつも考えてもいらないでしょう。昨日は若い二人の結婚式がありました。二人が次の世界、次の場所へと向こうとして、大会元スクリプワリア結成されました。 CD も発売になり、次のステージへ、次のコンサート、新しい隊員の獲得へ、みんなそれぞれ次に向かって進みます。ですけれども、私たちが次に向かう、それを一体どのようにしてなされていくのか、どのようにすれば私たちは次の新しい一歩、次の一歩を記すことができるのか。私たちが今読んでいる使徒言行録、それは教会の初めの一歩を記している物語です。この初めの一歩の物語から、私たちがこれから進む一歩を刻む、それはどのようにして刻むのか、そのことを少しこの聖書の言葉から考えていきたいと思います。今日ここで登場してきたものは、まあ、言ってみれば聖書の主人公といえるようなイエス様やペテロ、パウロ、そういったものは登場してきません。むしろ脇役と言ってもいいようなアグリッパ王であったり、それからフェストゥスという、これはローマ皇帝からの直属の、まあ、大臣、その、土地を管轄する、まあ、総督というふうに言われていましたけれども、その総督がこの今日の主人公です。フェストゥス、ローマの総督、そしてユダヤを治めている、まあ、治められているんですが、ユダヤ人からしてこのローマの人たちに、まあ、親近感を持っている人たちもいるでしょうけれども、民族的には違う、習慣も違う、言葉も違う、そういう違うものに頭を押さえつけられている。楽しく嬉しいはずはありません。どこかでいつかこの者たちを追い出して、また我らの国を、我らの時代を築こうというふうに考えていたのは、おそらくユダヤ人たちの現実ではなかったかと思います。ユダヤ人たちの現実の長と言ってもいいですけれども、それが王様アグリッパです。ですから今日ここで、先ほど聖書を読んでお分かりだと思いますけれども、アグリッパ王とフェストゥス、この二人は仲のいい友人関係ではおそらくなかったでしょう。ある種の緊張関係が、ある種の敵対関係もあったかもしれません。そういう敵対関係、緊張関係がある二人ではありますけれども、どういうわけだか分かりませんけれども、今日は意気投合しているというのがこの場面です。さて、意気投合をしている、その内容は一体どういうことであるかというと、それはパウロでございます。さて、このパウロ、使徒言行録の後半の主人公です。あちらこちらに伝道に行きました。イエス・キリストの名前を知らしめました。イエス・キリストの教え、それを述べ伝えてきました。述べ伝えてきて、ユダヤ人たちはなんでこの者はこんな発言をするんだ、この者はどうして自分たちの古い習慣を壊すようなことをするんだと言って怒り始めていました。まあ、パウロにしてみれば、本当のユダヤ教を取り戻すというのはこういうことだという、そういう思いで一生懸命語っていたんですけれども、当のユダヤ人たちにとっては、いや、そんなものはユダヤ教でも何でもない、新しい邪道だという、まあ、そういう境がありました。で、パウロはついに捕らわれの身となってしまいました。と申しましたのは、パウロ自身が自ら進んで囚われるということをしていたようでございます。で、パウロ自身のおそらくこの目的は、当時の中心地であるローマ皇帝のもと、そこに行く皇帝に直にイエス・キリストの言葉を伝える、それがおそらくはパウロの目的であったようでもあります。ですけれども、そのパウロの目的であろうとなかろうと、パウロのやっていること、それが彼らにとっては大問題だというのは、おそらくは疑いのない事実だでしょう。そこでフェストゥスとアグリッパです。フェストゥス、彼はここに、この着任する前にフェリクスという 実はこのフェリクスという前任者がパウロを送られたんですけれども、送られたと言いましょうか、パウロの裁判の責任を預かったんですけれども、彼は、ローマに帰ってしまいます。後任がフェストゥースです。でこのフェストゥース、フェリクスから預かったんだけど、さてこの男をどうしたのか。やってきたアグリッパ王、謁見ですね。やってきたアグリッパ王に対して相談を仕掛けます。このパウロという人物、どうしたものか。聞くところによると、どうやらこの者は、ユダヤ教、宗教について問題を起こしているらしい。ただ、私の目から見て、この男が問題になるというふうには思えない。アグリッパ王、あなたはユダヤ人でしょ。その宗教というのは、あなたの国の宗教でしょ。だったらアグリッパ王、なんとかこれを解決してほしいんだという、そういう、申し立てをアグリッパに相談いたします。でそれが前半部分のやり取りです。そして今日読んだ後半部分のやり取りも実はこれはある程度話は重なっているように聞こえますけれども、今度はさっきまでは密室の相談元でしたが、今度は公の場で言います。公の場でフェストゥースが、いや、この男を途中に罪人として捕まったあのユダヤ人たちから訴えられているんだけれども、私はこの男の罪状というものがどうも見当たらないにもかかわらず、このパウロは皇帝のもとに送り出してほしいというふうに願い出ている。ついては一体この男で一体何が問題なのか、皆さんでこの男の罪状書きというものを一緒に作り上げてくれないかという相談をみんなにいたします。まあ、これ半分裁判の席です。で、ついては先ほど密室で相談したアグリッパ王でもここに列席してもらっているので、このアグリッパ王からもご意見を聞きたいというのがこの後半の部分のやり取りです。で、このやり取りで私たちが、まあ、はっきりと認識できること、それはですね、このフィストゥースが困ってるってことです。このフィストゥースは困ってるんです。どうしたらいいの？パウロというものが囚人だ囚人だと言ってみんなが言う。囚人だ囚人だと言ってみんなが言うんだけれども、私はこの男を捕まえておくための罪状がわからないと。まあ、これはイエス様が、ユダヤ人たちに連行されてポンティオ・ピラトの前に連れてこられましたけれども、ポンティオ・ピラトも同じです。この男に私は罪を出すことができない。この男の血についてお前たち責任を持てと手を洗ったというのがポンティオ・ピラトです。で、このポンティオ・ピラトの言ってみれば、後任の後任がこのフェストゥースです。同じフェストゥース、このローマの皇帝もポンティオ・ピラトと同じようにまた困ってしまう。一体この男を何で訴えなきゃいけないのか、どこに一体罪があるんだ、わからん。というのが、このフェストゥースの思いでございます。さて、私たち一歩を刻む。どのようにして次の一歩を刻むのか。ここにそのヒントがあると私は先ほど申しました。一体このどこにヒントがあるのか。ここで言われていること、ここで起こっていることは、わからないということです。フェストゥースは次どうしているのかはわからない。そしてですね、面白いと申しましたが、このユダヤ人たち、彼を訴えた、パウロを訴えたユダヤ人たちですけども、ユダヤ人たちの目論みは、まあ、フェストゥースにお願いして、エルサレムに連行してきてもらって、そこで裁判をして、彼を殺そうというのが、まあ、ローマ人、そしてユダヤ人たちの目論みでしたけども、このユダヤ人たちの目論みも全て全部、もう、実現不可能な状態になっております。パウロはローマへと送られるということがおおよそ分かってきてますから、ユダヤ人たちの計算もここで来るという。フェストゥースは何をしているのかわからないという。そして、もう一つ面白いことなんですけども、このパウロはですね、実は先ほど私は、総督のもとに行くということを望んでいるというふうに申しましたが、パウロも実は、ここで計算高く動いているわけではなく、パウロが実はエルサレムに入り、捕らえられる身となるときにも、彼は自分の身にこれから何が起こるのかわからんと言います。ただ、分かっていることは捕らえられるだろう。捉えられるというだけは分かっているけれども、その後一体どういう展開になるのか、何が起こるのか、私にはさっぱり分かってないよと言って、まあ、エルサレムに入るというのが、この20章あたりのパウロのエルサレムに入る前の、まあ、自己評価というか、自分の身に起こることの報告です。と申しということはですね、この裁判に列席している者たち、フェストゥース、まあ、グリッパもそうでしょう、それからパウロ、大丈夫です。彼らに共通していることはみんなわからないんです。何がこれから起こるのか、どうしたらいいのか、何もみんな分かっていない。これが教会の最初なんです。 私たちはですね、教会というものは念入りに話をして計算をして論理立てて、こういうことでこうなりますよね、必要ですよ、もちろん必要なことなんですけども、根本的に私たちが抱えている問題といいますか、根本的に教会の中でいつでもある事柄というのはわからないと思います。この先どうなるのかわからない。さて、ここで思い出していただきたいのが創世記の一番最初です。キリスト教という宗教、そして私たちキリスト教信者というものは何と直面をしているのかということを、私たちはもう一度ちゃんと日々自覚をしなければならないと思っています。キリスト教信者、一体キリスト教信仰一体何ですか。皆さんどういうふうに友達に説明しますか。家族にキリスト教は素晴らしいよという時にどういうふうに家族に伝えますか。我々が直面している、我々が抱えている言葉というのは、イエス様素晴らしいよ、復活があるんで奇跡があるよ、信じていれば救われるよ、もうそれもいいでしょう、それもいいですけども、根本的にそういった言葉は一体何と直面して、イエス・キリストは奇跡を起こし例え話をしみんなを救ったのか。直面しているものがなければ無駄に踏みです。直面しているものがないのに素晴らしい素晴らしいと言ったって相手の心に響くはずはございません。一体何をと我々はぶつかっているのか、何と直面しているのか、何が私たちキリスト者の人類の課題なのか、それはエデンの園のあの善悪の知識の記念です。アダムとエバは蛇に言われました。あの木の実を食べるとあなたたちは神になれる。何度も申し上げている通り、あそこで言われた言葉は、あなたには不足しているものがある、足りないものがある、それを補い、私が普通にやっていることです、正しいと思ってしていることです、正しいと思って普通にやって、その上で正しい、それを補うために一体何が必要か、人類は善悪を見分ける知識だ。そうでしょう。儲かるもの、儲からないもの、受かるもの、受からないもの、成功するもの、成功しないもの、それをちゃんと見分けられる知識さえあれば、我々はどんなものでも獲得できると思います。甲子園に行ける方法、一部上場企業になる方法、グループを大きくする方法、全部善悪の知識です。これが良くてこれが悪い。悪いことを選択するなら、いいことを選択しよう。街道建築もそうです。街道建築、散々私の教会でも議論をしました。そこででも、いつでも決まりになっているのは、何が善で何が悪か。今ここで決断することは善か悪か。街道建築をすることは善か悪か。どういう設計なら善か悪か。いつでも善悪の知識です。善悪の知識、それを本当に獲得できるような、それを知るものがあれば、我々はこの世界の王様になれる、この世界で勝ち抜いていけることができる。善悪の知識、これが一番大事なんだ。疑いもなく私たちの心の中で、この世界の中で最も価値あるものです。お金、権力、確かに魅力ありますよ。でもそれを生み出すものは善悪の知識です。お金や権力、宝くじでも当たらなければ、うちの社長がいっぱいなければ、なかなか入ってくることはできないけど、でも私に善悪の知識があれば、社長も宝くじもいらない。それは私たちが一番欲しい善悪の知識でしょう。ですけれども聖書は、その善悪の知識というのは、それは蛇が我々に与えた言葉だと。そういうものに惑わされるなというのが、それが一番最初人類が抱えた課題です。惑わされるなと言ってるけど、惑うんです。我々はそれをずっと追い続けてるんです。ずっと追い続けてる私たちがどうやってそれを乗り越えて、でもそうに帰るのか、それがキリストの課題です。人類の課題です。その人類の課題のヒントとしてイエス様は、例え話をし、奇跡を起こし、そして復活をする。善悪の知識の木の実と一緒に考えなければ、イエス様にやったことなんていうのは単なる奇跡物語です。すごい人がいるね、素晴らしい人がいるね、みんなこれに従おう。そんなことでみんなが振り向かないというのは、この2000年間我々がよくよく承知していることです。キリスト教の歴史、日本でもブームがありました。どの時にブームになりましたか？戦後でしょう。教会も過去、ヨーロッパの社会の中でいろいろなブームがあります。どのブームも必ず、人が大量に死ぬ、自分たちがどうしたら生きていくことができるのかわからなくなる、病気が流行る、戦争が起こる、十字軍が失敗する、若い人たちがどんどんどんどん死んでいく、その時に次の宗教者が起こりました。実は宗教とい というものはそこまで人間が追い詰められていかないとわからないものが悲しいから宗教の本質でもあります。日本においても原爆が2つ落とされたくさんのものがなくなった太平洋戦争の傷、そういった後にキリスト教ブームというものが起きます。そこで本当にみんながみんなこの聖書に立ち返ったかどうかは分かりません、立ち返ったかどうかは分かりませんけれども、ある種みんなそこで善悪の知識それではダメなんだということに気がついたんでしょう。一体何が必要なのか、一体どうすればいいのか、それに立ち返っていったというのが一つキリスト教ブームの中にあったものでしょう。ところがそれから時代が経ち、私たちはどういう時代です、一体何を我々は福音として子供たちに友人に家族に伝えているのか、イエス様を信じればいいことがある、せいぜい伝えられるのはそのようなこと、そのぐらいの言葉かもしれません。それでは福音でも何でもありません。善悪の知識、これは言ってみれば分かるということです。きちんと分かる、何でも分かる、どんなことでも分かる、それをお前さんは足りてないよね、身につけなさいと言ったのが蛇のセリフです。女は今まで私は分からなかったんだ、まあ持っていなかっただけです、持っていなかったんだ、分からなかったんだ、それを分かろう、知識を得よう、そして究極の善悪の知識、究極の知識、善悪の知識、それを得よう、本当に分かる、これ以上分かるというものは欲しなくてもいいような究極の分かる善悪の知識、これを得よう、分からないではいけない。ところが今日のこの場面です、今日のこの場面はみんな分からないんです。そしてですね、この物語を読んでいけば分かる通り、誰かが分かってはい次に進んだとはなっていませんよ。この先読んでくださいませ。みんな分からないまんまにこの先進むんです。分からないまんまに進んでいって教会は生まれていくんです。死とパオル、私は分かったとは思っていない、後ろのものを忘れ前のものに体を伸ばしているだけだと言います。今はおぼろげに見ているものだと言います。いや、またそれははっきりと見える時があるでしょうけれども、それは神の国だと言います。このようにおいては分からない、新約聖書を半分書いた人間です、キリストの礎を考えた人間です、その彼が言っていることは分からないです。私自教会は分からないということに対して臆病であったり、それを何とか乗り越えようとする、それも人間として当然の心理作用だと思います、当然の思いだと思います。でもこの分からないということを言うことを言うときに、実は私たちは本当は大切なものと出会っているのかもしれません。分からないけれどもことが進んでいくね、分からないけれども話が前に進んでいく、人言語力はそういうものに書いています。ならば人言語力に一体分からないような話が進んでいる、そこで我々読者に語りかけているのを伝えているものは一体何でしょうか。分からないでいいんだよ、人間の側はそうでしょう、分からないでいいんだよですけれども、そこで私たちはきちんとこの物語から読み解くこと、知るべきことがあります。何を私たちはこの分からないものたちから読み解くのか、一歩は一体誰が来たのか、一歩は一体誰が進めるの、わからない人間に刻めるはずはありません。じゃあ誰が刻むか、神が刻むんです。教会はわからない、弱い、罪深い、失敗ばかりする、そういうものたちの群れです。2000年前からですけれども、先ほど僕たちに申しましたけれども、2000年間続いた企業がありますか、2000年間続いた学校がありますか、2000年間続いてきた家系がありますか、まあまあ家系でそのように2000年間続いているということを言っている家系も2、3家族がございますよ。ですけれども2000年意識的に同じ思いで同じ考えで同じ儀式で進んできたものありますか。宗教というものは2000年という歴史を刻めるんです。そしてまた次の一歩を刻めるんです。宗教何やってきたのか、20年に1回行われる式年遷宮、あれをちゃんと分かってる人間なんか多分いないでしょう。ですけどもやるんですよ。キリスト教も同じですよ。分からないけどもやる、分からないけども続ける、それは分からないということに そこに実は期待をしているんです。信じているんです。こんな礼拝やって何なの？こんな賛美歌って何なの？献金してどうなるんですか？新しく会堂を作ってどうなるんですか？みんなわかんないですよ。でもそれでも進めていく。何を信じているのか。神を信じているんです。神を信じているから私たちは分からなくてもする。分かったからできる。そんなものにはっきり申し上げれば、ろくなものはありません。分かったからする。あそこに敵がいるから叩く。でも違った。大量兵器があると思っているから叩きに行く。でもなかった。人間のやることはその程度です。分かったからやる。実は何にも分かっていなかったというのが、私とか歴史の中で何度も何度も学んできているはずのことでしょう。分からないけれども進んでいく。それがこの世界の中で行われている一歩一歩です。歩みです。私たちまたクリスマスを迎えます。新しい年度も迎えます。教会の歩みはこうしよう。私たちの歩みはこうしよう。いろいろな思いがあります。いろいろな期待があります。こうしよう、ああしよう、そうすることはいいことだよ。それは悪いよ。さあさあ、善悪の知識の富がまた私たちの心の中で顔を出しますよ。顔を出して善悪の知識の富に頼って、教会のこれからを作ろうという私たちはついつい考えます。でも私たちが忘れてはならないのは、わからないだって、神様がちゃんと進めてくださるというその信仰さえあれば、何もかもが分かっていなければ不安だというその思いを私たちはどこかで捨てされると分かれるのではないでしょう。教会はそうやって進んできました。それはおそらく教会だけではないでしょう。2000年続けたいなら、2000年やっていきたいなら、善悪の知識の基本にその先に思いを馳せることです。わからない。でもその先に善悪の知識の木の実を重ねていくことで、見える世界ではなく、わからなくても神がいる、その信仰の目で見つめるときに、その先の世界に私たちはたどり着くことができるでしょう。そうやって教会は2000年続いてきました。おそらく教会だけに与えられている恵みではないでしょう。2000年続けたいなら、善悪の知識、分かる、その先へと思いを向けていく。それは私たちがいつまでもいつまでも大切に語り継がれてはならないもの。そしてそのことが私たち、本当に分かった私たちの命の、私たちのうちにある命は、尽きぬ命ではなく、常しえの命が私たちのうちにあるのということが、はっきりと見ることができるでしょう。常しえの命。私たちが獲得している命です。その命に気がつく。それは善悪の知識をたくさん食べ込むことではございません。善悪の知識の向こうへと思いを馳せる。それが教会を形作り、教会を続け、私たちの次の一歩、私たちの変わらぬ命を確認することでもあるかと思います。エデンの園、神の作られた世界、その世界が神が本当に作ろうとしているこの世界だということを今一度信じて、私たちのこの一週間の歩みをまた進めていきたいと思います。祈ります。聖なる父なる神様、分からないこと、それはいけないこと、分かること、素晴らしいこと、私たちはそういう価値判断をします。善悪を私は作り出します。ですけれども、あなたはそのようなことを私に望んではおられません。互いに愛し合いと言います。何つの敵を愛せと言います。善悪ではなくて、私たちがしなければならないことはその先のことです。愛し合うこと、まことなる平安を私たちが作り出し述べ伝えていくことです。どうか主よ、私たちがしっかりと今一度あなたが与えられた恵みを覚え、そして私たちがいつでも心の中に抱えている善悪の知識と向き合いながら乗り越えていく、その信仰をお与えくださいますよ。私の何がこの一週間のあなたによって伝えられているか、そのことを信じて進むことができるように、あまり導いてください。 主イエスキリストの御名を通して御前を捧げをいたします。アーメン。